もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
あ、私は一応、50歳になるんですけれども、
はい。
26年間、
はい。
まあ、公務員勤めてまして、
はい。
で、ちょっと体調悪くして、辞めてしまったんですよ、はい、1年前に。
はい。
で、それから4回ぐらい、アルバイトこう、やってたんですけど、こう転々としてしまってですね、
はい、
なかなか定まんなくなってしまって、
はい、
一応精神科の方にも通っておるので、
はい、
先生ちょっといろいろ聞いてみたらですね、
はい、
まあちょっと発達障害の疑いもあるっていうのを言われたのと、
はい、
であとそういう人なので、なんか障害者支援センターみたいなところでこう、労働に関するこう支援を受けてから、
はい、
就職した方が、そういう障害者枠のところで勤めたらどうですかって言われてみたんですけど、
はい、
で私はそれでいいなと思ったんですよ、
はい、
ただ女房がやっぱそうすると それをやってる間っていうのはお金をもら働いてはいけないので、
はい、
お金もらえない状態になってしまうと、
はい、
なんでそれじゃ困るからそういうのはやめてくれって言われたんですけれども、
はい、
はい、
ご結婚なさってて奥様はいくつですか？
あ、45、
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
あ、はい、長男が18、
はい、
長女が15、
はい、
です。
あ、じゃあまだ学校行ってらっしゃるから学費とかも大変ですね。
そうなんですよ、
はいはい、26年間公務員やってらっしゃってで、
はい、
辞められた原因っていうのは何ですか？
そう、ちょっとやっぱかなり忙しいところの部署に配属されてしまって、
はい、
仕事やってもやってもなかなか終わらなくなってしまって、
はい、
結局最後ちょっと過労みたいな感じで、
はあ、
辞めてしまった。
はあ、なるほど。
はい、
はいはいはあ、でそれからアルバイトやったけどなかなかこううまく思うような職がないっていうことなんですね。
そうですね、長続きしないですね、はい、
精神科に通われたっていうのはどういう症状が何か出られたんですか、はい、症状とかが。
やっぱりちょっと公務員辞めるときにですね、
はい、
動悸がしたり、
はい、
過呼吸になったりとか、
はい、
こう震えちゃったりしたんで、
あーはーはーはー、
ちょっと見てもらった方がいいなと思って、
うん、
はい、
じゃあそれでその通われたら、はい、発達障害っていうのはちょっとだって26年間もずっと公務員なさってたわけですから、
はい、
その間のなんか仕事の実績っていうかちゃんと終わりになるのに、
はい、
急に発達障害って言われるのもどうなのかしらともちょっと思ったんですけれども。
あ、私もちょっとびっくりした、
うん、それはその、はい、そのお医者さんだけですよね。別のお医者さんにはかかってらっしゃらないんですか？
かかってないですね。
なるほど、はい
はい、
まずそこをはっきりなさった方がいいのかなと思いますよね。
あ、うん、はい、
息子さんは高校生ですね。
あ、もう大学1年、ね、
あ、大学1年、大学、
はい、
大学1年。
あ、すいません。
あとはじゃあ娘さんが高校生ですね。
あ、はい、そうです。
で奥様は働いてらっしゃるんですか？
働いてます、はい、ああ、
でもこれからの学費とかもありますものね。
そうです、そこが頭の痛いところで。
そうですね、
そうですね、はい、
で今お仕事はじゃあ
とりあえずは探してる状況です、
ね、なるほど、
はい、
大変ですね、
はい、
うーん、アルバイトを転々となさったっていうのは何が合わなかったんですかね？
やっぱやり方が私も物事をやるのに覚えるのがちょっと、
うんうん、
あまり物覚えが良くないので、
うんうんうんうん、
そこら辺で怒られたりとか。
ちょっと不器用なんですね。
そうそうなんですね。
はいはいはい。
はい、
それでもね、
はい、
お仕事は探さなきゃいけないですもんね。
はい、
うん、はい、何かやりたいお仕事とかおありになるんですか？
そうですね、今のところは特にこれといってない時農業を考えたんですけど、農業やってもやっぱりちょっと行った先でいろいろやっぱ奥が深くて思うようにいかなかったですね、
うん、
はい、
そうか、
はい、
じゃあ今日のご相談としては、
はい、
どういう感じでしょうか。
あ、そうですね、うん、まあ一応発達障害って言われているので、
はい、
その障害支援センターみたいなとこ行って、
うん、
まあ、私としては直してみたいんですけど、
うん、
まあ女房としてはそれはお金がかかって時間もかかるので、
うん、
まあ、無駄って言ってくるので、
うんうんうん、
やめた方がいいんじゃないかって言われていて、そこでまあどうするべきか悩んでいる、うん、
なるほど、
っていうことですね。はい、
はい、
わ
かりました。じゃあ先生に聞いてみましょう、はい、今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生です。先生お願いします。
はい、はい、どうもこんにちは、
はい、あ、こんにちは、はい、はい、
発達障害のことについては、まあ、今柴田先生も、まあ、セカンドオピニオンではないけれども決めつけないでね、今のその先生が間違ってるとは言わないものの、まあ大事なことなんで、はい、他のお医者さんにも、まあ、行くのも一つの考えじゃないかなというのは、おそらく示唆だと思うんですよ。
はい、
なので今、すでにもう自分は発達障害だから支援センターでっていう一つの道を作っちゃってるじゃない、
はい、あ、そうです、
うん、うん。だからそこはちょっと早まる必要ないんじゃないかなっていうのは私も同じ考えです。
あ、はい。
はい。それで奥様も実は同じ考えなのよ。
あ、
うん、はい、そういうことだよね。だってね、
はいはい、
それでね、僕今ほら、あなたはせっかく安定してた仕事をあれして、その後がなかなかうまくいかないということで、あなたご自身がまず責任感があるからかえって追い詰められてるわけよ、気持ちの上でね。
あ、そうですね、うんうん、
それでこの時点で奥さんと対立しない方がね、僕いいような気がするんですよ。
あ、はい、
今奥さんに助けてもらえないと、はい、もっと追い込まれちゃうような気がするんですよね。
あ、はい、
はい、それからまず26年間公務員を務められたっていうこと自体が、はい、一つのやっぱり重要なあなたの能力っていうか性格も含めて安定性を示してると思うんですよ。
あ、はい、
うん、だから不運もあったんだけれども、自分のこれまでの生きてきた価値をね、全否定することは全くありません。間違ってますので、前と同じぐらいのことはこれからだってできるぐらいで考えた方がいいと思います。
はい、
はい。それと、大変デリケートな人だから、そういう自分のプライドも何もが、アルバイトを転々として辞めていくようなうちに、だんだんズタズタになっていっちゃったと思うんですよ。
はい。
うん。だから、そのペースで、焦りのペースで仕事やっても、無駄だっていうことはこの数年1年で分かったんじゃないかなと思うの。
あ、はい、
要するに1年前じゃないまで辞めたの。
あ、はい、
本当だったら1年間ぐらい遊んでたって怒られるような状況でもないんですよ。
あ、
うん、はい、そうしなさいっては言ってんじゃないけれども、たとえそういう人がいたとしても、
はい、
自分の適性を見つけるまでゆっくり、俺は1年間ぐらいかけてやったけど見つかりませんでしたって言ったってそんなおかしな話じゃないじゃない。26年間ちゃんと勤めてた人だもんだって。
あ、はい、
だからそのぐらいの、つもりで自分をまず許してあげることは大事だよね。それから、はい、あと、今お金はあるんですか？
あ、今、まだなんとか、そうですね。一人目の子供を大学出す分は貯金してあるんですけど、二、うん、人目が。
うん、まだ心配だと。
足りなくなっちゃう。
でもまだ3年あるよね。まだね、2年、3年あるよね。はい、それと、退職金も出てるわけでしょ？ね、それは手つかずであるわけでしょ、
はい、ちょっと若干使ってはいるですけど。
うん、まあ、生活のために使うのはこれは仕方ないよね。
あ、はい。
それでね、こういう時に気をつけなくちゃいけないのは、
はい。
何か独立して何かやるとか、
はい。
これにかけれてみようとか、
はい。
そういうことが今判断は僕ね、効かない時期だと思う。
あ、そうですか。
だからお金は使わない方がいいと思う。
はい、
今は。はい、生活のために使うの、これはしょうがないよね。う
ん、はい、
でも何か、事業をやるためとか、そういうことでは今はちょっと自重した方がいいと思う。それで、
はい、
お金を使わない成功の仕方を考えてほしいんです。
あ、はい。
そうすると知恵以外使えなくなるのよ。
はい。
これから人が、誰も力ない人が何か新しいことをやって、月5万円でも、10万円でも、倍には3万円でもいいから稼ぎたいという人いっぱいいると思うんですよ。
はい、
その時この50万円のキットを買って勉強すれば月々3万円入るとか、そういうのに絶対飛びつかないようにして、
あ、はい、
そしてですね、あの妻を納得させるためにはやっぱりアルバイト辞めながらでいいじゃない、やめながら今日3日ついた、はい、今度は1週間ついた、すごいなーなんていうところでいいじゃない。
あ、
気楽にやって1万円でも2万円でも稼ぐと、はい、で妻には、まあ、なんとか頑張ってるよっていうことを見せてあげると、そして次にみんなにですよ、大学もう1年生15歳、はい、みんなわかるよ、お父さんはこれまで公務員でやってきて安定してたと思ったけれども、まあ、自分の不甲斐ないとこもあって辞めたんだと、
はい、
ついてはうちは貧乏になっているんだとね、
はい、
それでまあ多少はでも貧乏とは言っても食っていく力はあるから、まあ安心しておくれと、ただこれまでのようにはいかないんだうちはと、だからみんなもそれなりに考えてお互いに助け合って頑張っていく以外ないんで家になってるんだぞというような内容のことを正直に言えるようになるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。そうすると、分かった、父さん、俺じゃあ、大学帰って、しょうがない、バイトするよ。ありがとう。だよね、本当に。
はい。
それで、下の子は、俺塾行かないで、なんとか、1日2時間以上、もっと増やして勉強するよ。ああ、本当にありがとう。そうやって新しい家を築いていったらいかがでしょうか。
ああ、はい。
うん。ね。今は、お父さん一人の力で、みんなを助けようと思っても、僕、難しいと思う。逆に、みんなで助け合って、あなたの家をもう一回楽しい、はい、手応えのある家に再構築していけるチャンスにしていただいたら最高じゃないかなって気がするんですよ。
あ、はい
ね、今言ったような視点からちょっと考えていただけるとまた面白いかなと思います。
あ、はいね、
はい、柴田先生もう一回伺ってみたいなと思います。
あ、はい、
あの私の友達にもね、
はいは
い、すごいあの公務員を早めに退職しちゃってやっぱ不器用なんですよ。ほんで、あの仕事やってみる、ああダメだった、この仕事やってみる、ああダメだったっていう同級生にね、いたんです。はい、確かに昔から要領の悪い子だったけど、でもいいやつだった。私は好きだったんで、だからそういう人っていっぱいいて、で、別にそれがとっても悪いことでも何でもなくって、
はい、
あの、人には人の個性があるんです。うん。
はい、
早いからいい人もいるけど、でもその代わり遅い人がダメってことはない。遅い人はじっくり考えてコツコツやれるからいいんですよ。
あ、はい、
だ適材適所でそういう方がいい場所だって絶対にあるから、
はい、
さっき愛先生がおっしゃったみたいに何回も何回もアルバイトやって、
はい、
であこれだったら合うなとかでまたそういう人にも出会えるはずなので、
はい、
この人は複雑なことはあれだけどこういうことは確実にやってくれる人だなと思ったらあなたこっちやってみないっていう人だって絶対出てくるから、
あ、はい、
うん、だからそういう人に出会えるまであの奥さんと一緒にやってってください。
あ、はい、
それから下のお子さんだって奨学金の制度だっていろいろあるから、
あ、はい、
うん、そういうことも利用しつつあの親子4人仲良くやってってください。
あ、ありがとうございます。
は
い、
あとお体気をつけて、
はい、はい、
本当に苦しいことだったと思うんですけれども、
はい、
これからまだまだ、あの、楽しい未来は待ってますし、
はい、
さっき先生がおっしゃったように、息子さん、娘さんにお話しなさったら、あの、はい、きっと分かってくれる、あの、お子さんたちだと思いますから。
あ、はい。
はい。
どうもありがとうございます。
はい、失礼します。
ありがとうございます。失礼します。